第4章、中学生。写真があります。南蛇井駅。小芝克美氏撮影。南蛇井駅の改札が写っています。駅舎は木造建築。写真終わり。地図があります。群馬県北甘楽郡、昭和19年頃の地図の略図。信越本線と上信電鉄が平行に描かれています。小芝市自宅は大字南蛇井、上信電鉄南蛇井駅が最寄り駅です。地図終わり。
4-1、第二志望の多摩中に入学。6年生になっても受験勉強をせず、親の手伝いや弟妹の面倒を見たりしていました。視力が 0.2 となり、買ったばかりのメガネをなくしたりして、黒板の字もよく見えませんでした。防空頭巾を座布団代わりに敷いて、戦時色一色でした。空襲もあり、通学区域の生徒は集団で登校しました。青少年学徒に賜りたる勅語が発布され、何時ら青少年学徒の創建にありという部分を覚えています。体操で逆上がり、腕立て伏せ、懸垂、100メートル走、水泳などの記録を内申書に書かれました。逆上がりは練習中に手が離れて砂場に落ち、頭を強く打って以来できなくなりました。学校にプールがあるのに、水泳は金槌でした。100メートル走と腕立て伏せと懸垂はなんとかクリアしましたが、あとはダメでした。都立中学は学区制が敷かれており、芝区は第一学区で、男子では旧府立一中、日比谷、八中、小山台、十五中、青山、22中、城南などがありました。また、旧東京市立一中、九段、市立四中、多摩もありました。女子では、第三工場、駒場、第六工場、三田、第八工場、八潮等がありました。私立の男子校では、麻布、芝、慶応、高輪中学がありました。父の信念で私立はダメです。先生に、一中、八中は無理。うまくいけば十五中と言われ、十五中を受験しました。補欠校として多摩中を選びました。体操はもちろんのこと学業成績も悪く、第二志望の多摩中になんとか入学しました。4-2、多摩中通学の思い出。多摩中は小田急線の代々木八幡と代々木上原の中間の左手の高台に木造の校舎がありました。当時は代々畑上原という駅名でした。都電で目黒へ出て、目黒から山手線で代々木で降り、三宮橋まで歩いて小田急線に乗るのが通学経路でした。代々木に降りずに新宿まで行けば、すぐ小田急に接続するのですが、定期代を節約する工夫でした。学校の帰り、友人と三宮橋で別れ、私は走って代々木に乗り換えると、新宿まで行った友人と同じ電車によく乗り合わせました。親のためか節約を旨としていましたので、良いことと思いました。当時の標語にある、不自由を常と思えば不足なし、贅沢は敵だ、などの教育が身に染みついていたのです。友人たちは新宿で降りて街を散歩したりして、友達関係が深くなったようですが、私は単独行動で友達ができませんでした。学校の帰り道、三宮橋から代々木駅に向かう途中、 代々木に住んでいた友達とたまたま一緒になりました。その時、放し飼いの変な犬がやたらと吠えて近づいてきます。私はとっさに近くの電信柱に駆け上り、難を免れましたが、逃げ回った友人はズボンの上からお尻を噛まれてしまいました。70歳ぐらいになった時のクラス会で、小芝は薄情な男だ、と言われました。中学校で初めて給食を経験しました。大きなお弁当箱に、おかずは少量でしたが、ご飯がたっぷり入った給食でした。皆飢えていましたし、空襲警報が鳴ったら食べられませんので、数分間で平らげていました。今でも、早食いの癖は治っておりません。
写真があります。多摩中学校1年の集合写真。前列中央に尾形校長。前列右端に音楽の先生。その後ろに80人ぐらいの男の子たちが木造校舎の前に写っています。写真終わり。こぼれ話。花鳩組、旗たこ組、咲いた咲いた組。皆で勉強うれしいな、国民学校1年生。と歌った妹は、赤い赤い朝日朝日から始まる国語の教科書で、兵隊さん進め進め、とてちてちてたとカタカナで習いました。私の時は、咲いた咲いた桜が咲いた、進め進め兵隊進めでしたから、妹の時には兵隊に3がついていたわけです。ついでに書くと、母が習った時は花鳩豆マス美濃傘であり、父の時は旗タコ駒で、祖母は人がいますだったそうです。だから昔は1年生の国語の教科書の最初の言葉で年代が分かりました。教科書が国家統制されていたからです。年代に応じて、花鳩組、旗たこ組、咲いた咲いた組と分類されました。戦後は教科書も自由になり、1年生からひらがなを使うようになりました。
4-3音楽は女の先生でした。中学校で感激したことは、学科により先生が変わることです。一人の先生に全部教わった授業が嘘のようで、新鮮さを感じました。中でも、音楽の先生が若くて綺麗な女の先生で驚きました。小学校の1年から6年まで、男の先生にしか教わったことがなかったので、この先生に異性を感じました。教え方も優しく、女言葉で、何々だわ、と言われると、え?と驚きました。音楽の授業は楽しみでしたが、夏休みが終わって間もなく先生は、皆さんとお別れしなければならなくなりました。と突然言われました。先生、いつからですか?の質問に、今日限り辞めます、とのこと。皆、シュンとなってしまいました。最後だから、音楽の教科書にない歌を教えます。外国の歌は敵国の歌だと言いますが、この歌は、日本と同盟を組んでいるドイツの歌です、と言ってピアノ伴奏をされながら、ふるさとを離るる歌を教えてくださいました。園のさゆり、なでしこ、垣根のちぐさ、今日は慣れを眺むる終わりのひなり、思えば涙膝を浸す、さらばふるさと、さらばふるさと。先生は何度も何度も繰り返し教えてくださいました。楽譜も歌詞も渡されず、即興で歌いました。私たち一年生は真剣にしっかり聞き取り、歌を覚えました。最後に先生は、私は満州に行きます。 満州にいるたくさんの兵隊さんの慰問に行くのです、とおっしゃいました。二十歳になったかならないかくらいの若い綺麗な声の憧れの先生とお会いしたのはこれが最後です。私たちは先生とお別れする歌を最後に全員涙ぐんで歌いました。先生の学校を離れる歌であり、日本を離れる歌だったからです。50年後のクラス会でみんなでこの歌を歌いました。胸がじんときました。
ふるさとを離るる歌。訳詞、吉丸和正。ドイツ民謡。1、園のさゆり、なでしこ、垣根のちぐさ。今日は慣れを眺むる終わりのひなり。思えば涙、膝をひたす。さらばふるさと、さらばふるさと、さらばふるさと、ふるさとさらば。二、つくしつみし岡部よ、やしろの森よ。こぶなつりし小川よ、柳の土手よ。わかるる我を哀れと見よ。さらばふるさと、さらばふるさと、さらばふるさと、ふるさとさらば。三、ここに立ちて、さらばと別れを告げん。山の影のふるさと、静かに眠れ。夕日は落ちて、黄昏たり。さらばふるさと、さらばふるさと、さらばふるさと、ふるさとさらば。4-4、郷里に疎開はしたけれど。昭和19年11月、我が家にとって大きな出来事がありました。それは父と母の別居でした。母以下、私を筆頭に4人の子供は群馬へ疎開することになったのです。私は多摩中から群馬の富岡中学へ。妹は高輪台国民学校、小学校1年から吉田村立吉田国民学校へ転校しました。2人の弟は未就学の幼児でした。群馬の疎開先は非農家で、すぐに食料に困窮しました。親戚の農家も主食は供出していたので、雑穀や野菜、芋類、豆類を譲ってもらいました。上州名物からっ風が吹き、寒さもひどく、すぐに全員が 赤切れと霜焼けの手足になってしまいました。
4-5集団疎開の友人たち。私や弟妹は親戚を頼ることができて恵まれた疎開先でした。田舎のない家では小学校の児童たちは親と別れて集団で疎開をしました。高輪台小学校は栃木県塩原温泉に行きましたが、群馬県、長野県、福島県、新潟県、山梨県等へ疎開した小学校もありました。食べ物が不足して大豆をおやつに5粒食べたとか、さつまいもが1本だとか、またお寺の本堂にたくさんの児童が泊まり怖かったということも聞きました。戦争が長引き、15の小国民にも被害が及びました。 4-6 遠隔地の山林を購入しましたが、父は燃料不足に対応するため下仁田町栗山の山林を買いました。しかしそこへ行くのに歩いて半日かかるので、事実上山林の燃料は宝の持ち腐れでした。自動車も交通機関もなく、山林に入る専用道もなかったので不便な山でした。後で気づいたことですが、抵当権がついており、山林維持費もかかり、労を多くして功がありませんでした。4-7二宮金次郎になった気持ち。炊飯するにも燃料がありません。薪は高価です。そこで私が父母背負いかごを背負って熊手を持って近くの山林までくずかきに行きました。落ち葉や枯れ枝を取ってくるのは入り合い権により自由とのことでしたが、中学生の私は枯れ枝、枯れ葉といえども他人の山に入り黙って持ってくるのは泥棒みたいで嫌でした。しかし枯れ枝や落ち葉がなければご飯が作れないのでやむを得なかったのです。かまどでその落ち葉や枯れ枝に火をつけるのが一苦労でした。マッチが高価で不足しており、つけ木、先端に硫黄のついている片木に火鉢の隅から火をもらい、かまどの枯れ枝に点火しました。湿っているとなかなか着火しません。隣人に聞いたら、杉の枯れ葉は着火が早いとのこと。翌朝からは杉の枯れ葉を必ず何枚か取ってきました。ヒフキタケも必需品。うちわとともに枯れ葉を燃やすのに強力な助っ人でした。昼夜の燃料は朝取ってきた枯れ葉枯れ枝で間に合うけれど、翌朝の分は備蓄がありません。学校へ行く前に近くの山へ行くのが私の日課でした。
燃料は落ち葉集めて飯を炊き、山のふもとで落ち葉の入ったザルカゴを背負っています。熊手を持っています。ザルカゴの中に入っている落ち葉でその日のご飯を炊くのです。
4-8
県立富岡中学へ転校。
群馬県立富岡中学校へ転入学を許可してもらうため、校長の荒井金次郎先生に母と面会しました。校長は母に向かって、疎開は逃避だ、となじりました。母が精一杯無理をして、清掃の和服で訪ねたのも気に入らなかったのかもしれません。私は母が綺麗だと思いましたが、戦時中、農家の母親はほとんどがもんぺ姿だったのです。実際のところ、疎開者が急増するので、教室の数が足りなくなり、教団のそばまで新しい机を入れ、そこに転校生が入ったりして窮屈になり、学校予算のやりくりなども大変だったそうです。
校長に、疎開は逃避と言われなく、校長室の風景です。校長室の校長先生の後ろには、歴代の校長先生の写真額が掲げてあります。大きな文字で、尽忠報告、忠義を尽くして国に報いるという字が貼ってあります。日本の国旗が立っています。手前に私と私の母がしょんぼりと首をうなだれて立っています。校長先生は座っていますが叱りつけたような口調です。母はおめかしをした和装です。
県立富岡中学校校歌。作詞有坂慎介。作曲野口米次郎。1。こもれる精気あふるる力。妙義とそびえ。かぶらと流る。雲いる空に清くぞ立たん。世界の果てに遠くぞいかん。二、幾とせかけて磨くや心。雨風受けし来たうや好み。やがては家の柱とならん。ひいては国の礎足らん。
富岡中学校校歌斉唱です。
デタラメな中学の授業。
4-9-1。英語、暴力先生。中学1年3組に編入し、英語は石田先生でした。あだ名は探鉄。すごく怒りっぽく、木刀でやたらと生徒を叩きました。お前、先週習った英語もう忘れたのか、と言われ、みなびくびくしていました。 英語は最初週5時間でしたが、敵国語の勉強は減らせという
東条英機総理大臣の命令で週3時間になり、
残り2時間は軍事教練や体操に回されました。たまたま私と同じ東京の多摩中学から疎開してきた立花健君が難しい英単語をスラスラと読んだのにはさすがの探偵もびっくりでした。印象に残っている単語はアンコンフォタブルです。快適でないという形容詞です。私もその時覚えました。平均して疎開組は英語が強く、体操や教練が弱いのですが、私は疎開者であるにもかかわらず、英語がまるでダメで、体操も人並み以下でした。英語の授業で面白かったことがあります。ある日、探偵が、I have a hawk, you have a spade. Now, let us work together を訳せと言いました。刺された生徒は、私はホーク、クワを持っています。君はスペード、スコップを持っています。そこまでは訳せたのですが、トゥギャザーの意味がわかりません。周りの生徒が一緒にとか、トゥギャザーは一緒だと囁いて助立ちしました。先生は、ナウはサーだ。サーどうしたと木刀を持って近づいてきます。その生徒は慌てて、さあ一緒に土下座をしましょう、と訳してしまいました。一同大爆笑。先生は持っていた木刀を放り出して笑いました。トゥギャザーを土下座と勘違いしたのです。
4-9-2、数学、半分音楽。数学は西田先生でした。大層な音楽好きで、特にクラシックに凝っていました。戦争中にクラシックを聴くなど、軟弱な思想だとされ、ラジオは軍歌一色でしたが、西田先生は秘蔵の SP レコードと蓄音機を教室に持ち込み、いろいろな作曲家のクラシックを聴かせてくれました。私は感受性が強く、真剣に音楽に耳を傾け、クラシックが好きになりました。授業の半分はレコード鑑賞で、残りの時間で数学を教えるのですから、西田先生から教わったクラスは平均して数学の学力は低下していました。ある時、校長が廊下を通り異様な音がしているということで、西田先生は校長に吊るし上げを食らったそうですが、ドイツやイタリアの曲を聴かせて何が悪い、日本はアメリカやイギリスと戦争しているが、ドイツやイタリア、三国同盟を結んでいる枢軸国は味方ではないか、と反論したそうです。本当はその時、フォスターの草競馬やスワニー川などを聞いていました。校長も教頭も軍歌しか知らず、ドイツの歌だと信じていました。その後の授業では、ベートーベンの交響曲やモーツァルトの作品やイタリアの歌曲を主にかけてくれました。今日私が音楽好きになったのは西田先生のおかげです。数学の教え方も要領がよく、微積分法をわかりやすく説明してくださいました。微分や積分が全く分からず卒業してしまうクラスが多い中で、私たちのクラスはみんなマスターしました。微分では、下方に凸の放物線の右側に接線を書き、デルタ X が限りなくゼロに近づくと説明され、その傾斜の角度が微分だと言われました。積分では、区分球積法の原理で持参したリンゴを縦に、5ミリメートル幅ぐらいに細かく切り、かけらの体積の合計が積分の原理だと説明してくださいました。今でもリンゴを食べるとき、西田先生を思い出します。こぼれ話。カチガエルが蛇に飲まれて。 戦時中、一宮町の抜崎神社の境内に、カエルの形をした大きなキノコが発生しました。カチガエルと言って、戦争に勝って帰ってくるのだと、出征兵士などもお参りに行きました。ところが、廃色濃い昭和20年春、カエルキノコの隣に、蛇の形の大きなキノコが発生しました。不吉な予兆だと騒がれましたが、新聞には掲載されませんでした。蛇はカエルを飲み込むと言われ、嫌な予感がしました。
4-10、寒稽古でへばる。昭和20年1月に入ると、寒稽古が中学校で始まりました。いつもより1時間早く登校し、教室の列ごとに7人、ロープを持って校舎周辺を走ります。1週間後の土曜日は、総仕上げとして川向こうの高瀬村まで走りました。帰り道、川から学校へ向かう上り坂で、私はへたばってしまいました。1列7名が1チームであり、全校生徒が走るのですから70組ぐらいだったと思います。私のチームのリーダー、駒正雄くんが私の背中を押し、小芝頑張れ、ここで休んだら帰れなくなる、な、辛いんだ、と言って、スピードを落として、他の友人が手を引いて、フラフラになりながらも、なんとか学校まで到着しました。10組、落語したチームがあったそうですが、それは疎開者が走れなくなったのです。食料不足や都会の暮らしぶりのせいで、栄養と教練が足りなかったからでしょう。みんなに励まされて完走できたことが、その後も私の人生にとって大きな自信になりました。駒くんは後に画伯となりました。この本の目次の前のカラーページに駒くんの絵を載せています。着るものも木綿がなく、ゲートル、巻きキャハンも河川であったため、1時間も巻いていると緩んでしまい、教練の先生によく叱られました。
上り坂、頑張れ、ゴールはすぐそこだ。7人の中学1年生が1つロープを持って山道を駆け上がっています。後ろから2人目の私はもういかにも登れないようにくたびれた顔をしています。一番後ろにいる体の大きい同級生が掛け声をかけて私に頑張れ、小芝と言っております。
4-11、往復ビンタの嵐。通学は下駄で冬でも裸足、腰に手ぬぐいをぶら下げてカバンを肩からかけていました。上信電鉄、上州信州電気鉄道は高崎下仁田間を1時間に1本運行、単線でした。将来軽井沢まで延長するつもりでこの名を付けたそうです。電車は2両編成で、前の車両は中学生、後ろの車両は女学生が乗ることになっていました。当時の中学は旧制で全員男子でした。間違っても中学生と女学生は一つ車両に乗ってはいけないのです。もし見つかったら上級生から往復ビンタをもらうことになっていました。私の家から南茶屋駅まで約15分。線路の上を歩くと10分です。寝坊した時など、線路の上を走れば7分ぐらいで駅に着きます。駅には囲いがなく、自由にホームに入ることができました。ある朝、ものすごく寝坊し、下駄を手で持って、裸足で線路の上を駅に向かって走りました。後ろから電車が警笛を鳴らして追いかけてきます。駅の直前で線路から外れ、電車に抜かれて後ろを走りました。車掌が私の顔を見ながら笛を吹く準備をしています。前の車両まで走ろうとしたら車掌が遅れるからここに乗れと 後ろの入り口を指さしました。仕方なく乗った後ろの車両は満員で女学生ばかり。そこで息をはあはあ吐いている私は惨めな笑われ者でした。ぼーっとして何も見えず、女学生に押されて生きた心地がしませんでした。次の駅ですぐ飛び降り、前の車両に移ってほっとしました。中学校のある上州七日市駅で降りるや否や、上級生に腕をムンズとつかまれ、近くの畑に連れ込まれ、往復ビンタを受け、私はヘナヘナとそこに倒れそうになりました。そこにはもう誰もいません。歓迎子の駒くんの励ましを思いつつ、私は学校まで歯を食いしばって走りました。遅刻はしませんでしたが、一時間目の後の休憩時間にトイレに行き、泥を落とし、顔を洗い、腰の手ぬぐいで拭きましたが、とにかく痛くて、唾を吐き出したら血が混じっていました。暴力はいけません。私はそれ以来、78歳の今日まで、一度も人を殴ったことはありません。多少頭に来ることがあっても、妻や子供、友人、従業員に対して手を挙げたことはありません。後ろの車両に乗ったのは当時の掟違反だったかもしれませんが、暴力を振るわれたのは今でも悔しく思います。
男女別、車両を間違え大慌て。当時は男性のは前の車両、女性は後ろの車両に乗るという決まりがありました。だから中学生は全員前に乗ります。私は乗り遅れて、女学生の乗っている後ろの車掌に飛び乗りました。肩からカバンを背負っている中学生が私一人で、周りは全部女学生です。
こぼれ話。単線運転、タブレットの離れ技。上信電鉄は単線運転です。主要駅の富岡、一宮、南蛇井駅のいずれかですれ違うのですが、正面衝突しないために、運転手はタブレットという区間通行証を持って運行します。富岡から一宮に向かう電車は、一宮駅でタブレットを駅員に渡し、新たな一宮、南蛇井間のタブレットを受け取って電車を走らせます。一宮駅に上り線が入ってくるまで、下りの電車は発車できません。上り電車の運転手からもらった、一宮、南蛇井間のタブレットを、駅員が小走りで、下り電車の運転手に渡します。上信電鉄のタブレットは、リレーのバトンを少し太くしたようなもので、先端が真鍮で光っていました。国鉄のタブレットは、フラフープの輪の一部に小さなバッグがついていました。すれ違う駅で相互に停車している場合は問題ないのですが、急行列車が通過するときは技を要します。
駅の中央に螺旋型の針金のタブレット受けがあり、
通過する電車の運転手は運転席の窓から螺旋めがけて、その駅までのタブレットを投げるのです。新たなタブレットは全部車掌、前方の数車両を管理する車掌が車掌室から右手を出し輪を引っ掛けて受け取ります。失敗すると中部車掌がさらなる失敗にも後部車掌が備えるのです。平成になって信楽鉄道で正面衝突の大惨事が起きました。通信技術が発達し、タブレット制は廃止されたかは知りませんが、安全が第一です。4-12、妙義山で竹馬に乗る。富岡中学から妙義山まで行軍をしました。もう体も丈夫になっていたので、元気よく妙義山に到着しました。先生が山の中腹で竹馬を出して、これで歩けるかと言いました。 奇岩の多い妙義山の絶壁の上の尾根道を竹馬で歩くのは度胸のいることです。私は眼下の岩や川を見ずに、ひたすら尾根道だけを見ながら、竹馬で堂々と歩きました。皆が拍手喝采し、先生も私を見直してくれました。なぜか他の生徒に指示がなく、私に度胸試しをさせたのです。精神一途、何事かならざらんです。4-13、陸軍記念日、東京大空襲。東の空が真っ赤に燃えた夜がありました。高崎あたりが火事かなと思いましたが、本所深川が全焼した東京大空襲の3月10日のことでした。3月10日といえば、小学校の頃から陸軍記念日、奉天入城として盛大にもお祭りをし、旗行列や夜は提灯行列をしたものです。東京では花電車がたくさんの電球をつけ、街を通り抜けていきました。3月10日をアメリカが意識して、東京を焼け野原にした、と言われました。戦後の若者に、3月10日は何の日ですか?と聞くと、ほぼ全員が答えられません。年齢の違いと時代の移り変わりで、陸軍記念日など知らない平和な時代になりました。ついでに書きますと、5月27日は海軍記念日、日本海海戦の日で、東郷平八郎が、広告の後輩はこの一戦にあり、各員一層奮励努力せよ、と、帰還三笠の帆柱に絶刀旗を挙げたのは有名な話です。何度も繰り返し小学校で話を聞き、児童は皆目を輝かせていました。ロシアのバルチック艦隊がウラジオストックへ入る前に、日本海で日本海軍が攻撃を仕掛け、敵艦隊を撃滅した記念すべき日です。
秋葉原の駅のそばに万世橋があります。
その橋のふもとに、軍人広瀬中佐と杉野兵曹長の銅像がありました。その銅像も、お寺の釣り鐘も大砲を作る材料として供出されました。母もお国のためなら仕方がないと大切にしていた金縁の眼鏡と狐の襟巻きを悲しい顔で供出しました。4-14、丸太運びの人海戦術。富岡中学校に参謀本部が越してくることになりました。関連する付属建物、小屋を作るため、杉の丸太を入村の山林から二人一組で一本の丸太を担いで学校まで運びました。トラックが不足していたことと燃料代節約のため、人海作戦で丸太を運びました。根元に近い方を担ぐのと先端を担ぐのでは肩にかかる重さが大違いなので、1キロメートルぐらい歩くと前と後ろが交代し、汗を拭ってまた1キロメートル進みました。これじゃアメリカに勝てそうもないなと思いましたが、口には出せません。学校に着いた時は皆ヘトヘトで、手ぬぐいを濡らし、上半身裸になって体中の汗を拭い、ガブガブとお腹いっぱい水を飲みました。運動場の片隅に全校生徒が運んだ300本近くの丸太が小山のようで、一人一人の力は大したことはないのですが、数の多さで木が山になることを実感しました。漢文の本で読んだスコップで山を崩す話、愚行山を移すや百年火星を待つという言葉をしみじみ感じました。最終的には参謀本部は富岡中学に越してきませんでした。また、大本営も長野県の松代に移転しませんでした。
戦時中、丸太運んだ中学生。 山から切り出した丸太を学校まで二人で一本担いで山道を降りていく絵です。三組の生徒が写っています。都合6人です。皆疲れたような顔をしています。
4-15、軍楽隊に憧れて。将来は何になりたいかと聞かれた時、私は軍人になるのは嫌だと答えました。従軍を守る人間で良いと言いましたら、なんと情けない、非国民だとなじられ、どうしても軍隊に行くのだから何になりたいか答えろと言われました。
国民開兵。
天皇陛下のために命を落とすことが当然の世の中だったからです。仕方なく私は軍楽隊に入りたいと言い、皆に笑われました。自分に向かないことをやっても国のためにはならないし、不器用な私には兵器の無駄遣いだと思ったからです。小学校の教科書では、木口小平は死んでもラッパを離しませんでしたと書いてあり、たとえ死ぬ時でもラッパを吹いて死ぬのが本望だと思って軍楽隊と言ったのですが、皆は軍楽隊が戦場に行かないと思って、つまり私が怖がりだと笑ったのです。悔しかったです。ラッパのメロディーは、起床ラッパ、食事ラッパ、突撃ラッパ、就寝ラッパとそれぞれ決まっていました。起床ラッパは、起きろよ起きろよ皆起きろ、起きないと大将さんに叱られる。今でも覚えています。4-16、先輩が戦場へ。村の中学の1年先輩が陸軍幼年学校に合格しました。難関で将来は軍の幹部になるエリートコースです。近所の人が大勢でお祝いをしました。親戚のおじから、お前も来年になると受験資格があるので受けろと言われました。幼年学校より試験は優しいのですが、予科練習生に受かった先輩が中学に3人いました。予科練は霞ヶ浦の学校で飛行機乗りをするのです。将来は特攻隊、特別攻撃隊となり、赤トンボと言われた練習機に爆弾を抱え、帰りの燃料を持たず敵艦に飛び込む隊員の要請でした。いよいよ来月は攻撃に出るという矢先、日本は戦争に負け、彼らは中学校に戻ってきました。4-17、自爆用手榴弾は重たかった。軍事演習で手榴弾を投げる練習をしました。実弾の手榴弾を2個渡されました。1個は攻めてきたアメリカ兵にぶつけろ。もう1個は自決用に、と言われ、本気でそうしなければいけないと思っていました。自爆用の手榴弾はとても怖かったです。実物の手榴弾は回収されました。本当のことを言うと、まだ死にたくないという気持ちでいっぱいで、漠然とでしたが、うまい飯を腹いっぱい食べたいとか、父が気持ちよく酔っている姿を見ていたので、酒を飲んでみたいとか、お金を貯めて良い暮らしをしたい、女性を抱いてみたいなど、すべて経験のないことについて強い願望を持っていました。学校の裏の河原まで降りて、河原にある手榴弾相当の重さの石2個を持ち、川岸に立っている流木をアメリカ兵に見立て、流木に向かって投げました。私は生来左利きで、左手で投げればよかったのですが、母に強制され、右手で箸を持ち、右手で字を書いていたので、石を投げる時も右手でした。だから私の石はコントロールが悪く、なかなか流木に当たりませんでした。もしかしたら、 左手で投げたり打ったりすれば少しは良かったかとも思いますが、持ち前の運動神経の鈍さでダメだったかもしれません。4-18 B29 を竹槍で突く。軍事教練は竹槍を持ち空に向かって突く練習を何度もしました。 B29 アメリカの爆撃機をまことしやかに竹槍でつけと言われたときは、中学生ながら教官の頭がおかしいのではないかと思いました。でも誰一人反論するものはなく、えいえいと空に向かって竹槍をつかされました。参謀本部があるこの中学へ敵兵、アメリカ兵が攻めてきたとき、竹槍でつけという意味だったかもしれません。女学生は竹の棒で薙刀の稽古をしたと聞いています。
竹槍で敵機落とすぞ小国民。群馬県の富岡中学校には B-29 は飛来しませんでした。高いところに B-29 が2機飛んでおります。それに向かって中学生が竹槍を持って一生懸命突き落とす真似をしています。飛んできた飛行機を目当てに竹槍で突き落とそうという、まさにドン・キホーテ的な絵です。
4-19 農家の手伝い、勤労奉仕。3年生以上は群馬県太田市の中島飛行機現富士重工へ勤労動員されました。1-2年生は農家のお手伝いです。私は吉田村の大和田小林にある農家に配属されました。50代の夫婦と20代のお嫁さんと小さな幼児の家庭でした。息子さんが徴兵されたため手伝いに行くことになりました。私は全てに容量が悪く、縄代の稲の束を縛るのも、他の白柿も、牛糞を他に入れるのもおぼつかない格好でやるにはやりました。足手まといだったろうと思います。その農家が半鐘を鳴らす当番の時でした。震える足ではしごをよじ登り、日の宮蔵の鐘を叩くのですが、慌てて木槌、朱木の柄の方で叩いてしまい、大きな音が出ませんでした。降りてきて近所の人たちに笑われました。鐘を柄の部分で叩いたので、大きな音が出るはずがありません。田植えもしましたが、お嫁さんとおばあさんがどんどん植えるのに、私はほんのちょっとしか植えられず、次の植え込みの際は紐をずらして持ち分を少なくしてもらいました。植えるところには紐に赤い印がついていて、そこに合わせて植えるのですが、一面植え終わってあぜ道から見ると、私の植えたところだけ蛇行していて、技能の違いをまざまざと見せつけられました。植える前、縄代から稲を束ねるとき、キエやカヤツリグサが混じっているのを除去して田んぼに運びます。根っこのところが稲は白く、ヒエは緑で、カヤツリグサは赤みを帯びて丸く柔らかかったのですが、それがうまく覗けず、後で草取りをするとき、稲の中に伸びたヒエやカヤツリグサを取るのが大変でした。縄代に稲のもみしかまかないのに、ヒエやカヤツリグサが生えたのが不思議です。辛かったことといえば、昼に吸い付かれたことです。タニシもいっぱいいました。カエルやその他の小動物もたくさん見ることができました。今はいないそうです。現在では自動田植え機が普通ですが、当時は手植えしかありません。その手植えの農業体験でした。牛糞などは最初は汚いと思いましたが、そのうち平気で塊を手でほぐして田んぼへ入れました。お昼休みに幼児に本を読んであげたり、お話をしてあげたりしました。子供たちはキラキラ光る綺麗な目で真剣に聞いてくれました。 食事の後片付けをしているお嫁さんまで、その話の続きは?と興味を持ってくれたのは嬉しかったです。農業のお手伝いが半人前以下だったのに、最後の日は夕飯をご馳走してくださいました。おじさんとおばさんがビールを僕にも勧めました。中学生だから飲みません、と誇示すると、去年の生徒は飲んだよ、少しは付き合えよ、と言われましたが、未成年だから、と誇示しました。一口ぐらい飲めば言った手前、おじさんも気分が良かったと思います。まもなくおじさんは酔っ払って寝室に入っていき、おばさんも後についていきました。幼児はチンチンとお湯が沸いているいろりを囲んでお話をせがみます。お嫁さんが手作りのおやきを出してくれました。夕食後なのにペロッと食べられました。子供たちに東京の話もしました。おいとまをして自転車で帰ろうとすると、たくさんの野菜が竹籠に入れられて、自転車の荷台にくくりつけてありました。竹籠もいただきました。野菜の美味しかったこと。小林から南茶屋へ向かう道すがら、福音8メートルで、1キロメートルの間は一直線で、電柱が一本もなく、沿道に農家がありません。飛行機が緊急着陸するために作った道だとのことでしたが、その1キロメートルを自転車で走るときは、田舎のデコボコ道ではなく、本当に快適でした。その後、ご家庭をお尋ねしたいと思いましたが、機会がありませんでした。4-20、軍需工場、疎開が裏目に。戦時中、父の会社では、成層圏、1万メートル以上を飛ぶ飛行機の計器の曇り止めや、給油管の保温、爆弾降下装置の凍結防止などのヒーターを作っていました。親会社は日本工学工業、現ニコンでした。男子工員1名と女子工員10名で工場を立ち上げたのですが、女子の仕事がない田舎のことで、安い給料で良いから、と申し出が殺到しました。親戚を頼って疎開したこともあり、親戚の推薦を受けた女子が28人に膨れ上がりました。人の良い父はそんなに仕事がないのに断りきれなかったのです。工場を立ち上げて7ヶ月ほどで廃線となり、作った製品、ヒーターの山は、ごく一部が飛行機に使われただけで、あとはスクラップとなってしまいました。わずかの手付金を日本工学からはもらったようですが、材料費と人件費、工場の設備費のすべてが一瞬のうちに消え去り、借金の嫌いだった父は全財産を失ってしまいました。
負けるとは、知らずに作る軍用品。戦時中、軍需工場の下請けのように群馬に疎開した父が部品を作っている絵です。女子従業員が頭に白いネッカチーフのようなものをかぶり、作業着を着て人間流れ作業で7人しか絵には描いてありませんが、実際は28人いました。
4-21、父と蕎麦を巻いた終戦日。終戦日、8月15日の思い出があります。朝早く父と二人で蕎麦の種と桑とスコップを担いで大げた山へ開墾に行きました。父はまだ戦争は長引くと思い、そのように宣伝もされていましたので、山の中腹を二人で午後の3時ぐらいまで開墾し、草や木の根っこを払い、蕎麦の種をまきました。こんな山に蕎麦をまいて、手入れはどうするのか、と聞くと、蕎麦は強い作物で、肥やしがなくてもしっかり実をつけるから安心しろ、と言われました。帰り道、 あちらこちらの農家の人がお盆の送り火を焚いていました。挨拶を交わしましたが、皆浮かぬ顔をしていました。何だろうと話をしながら、とっぷり暮れた道を家に帰ると、母が興奮した顔で、お父さん、戦争に負けたのよと言いました。父は靴も脱がずに玄関先にヘナヘナとかがみ込んでしまいました。軍需工場のお金がもらえなくなるということもあったのでしょうが、愛国心の強い人でしたから、日本が負けるなど信じられなかったのでしょう。その晩、母の作ったお切り込み、野菜のスープに平らなうどんを湯がかずに入れたものを、私はおかわりをして食べましたが、父はほとんど手をつけませんでした。こぼれ話。虚勢されなくて済んだ。軍事教練の教官から、もし戦争に負けると男は全員虚勢され、女は全員米軍兵士に陵辱されざるを得ないと言われていたので、戦争に負けてどうなるかと不安がいっぱいだった。幸い教官のデマであり、私は虚勢されなくて済んだが、当時真剣にそう思ったのだから、鬼畜米英の宣伝には完全に乗せられていたのだ。現実には進駐軍の言うなりになったことも多く、有識者が追放されたのは残念だった。日本の警察は MP の前では言うなりであり、新聞報道も米軍により規制されていたので、いろいろな事件は分からずじまいであった。大東亜戦争が太平洋戦争に変わり、敗戦が終戦となった。4-22、大麦と小麦とどう違う？麦狩りの時、大麦は穂の先端が尖っていて痛いけれど、小麦は柔らかです。大麦は押し麦として米の中に入れて炊き込みました。米の中といえば聞こえは良いのですが、大麦の中に米が1割程度でした。大麦だけではボソボソとして食べられません。製箔技術も悪く、潰した麦の真ん中に藁のような味のない繊維が縦に入っているのも嫌でした。最近、麦を入れたご飯が体に良いというので大麦を買ってきて混ぜましたが、麦の真ん中の筋はどこへ行ったのでしょう。小麦は外側のもみがすんなり取れます。表面がツルツルとした小麦色でした。粒もスマートで、大麦よりやや小ぶりです。その外側、ふすまを上手に剥がしてもらい、石臼でひいて小麦粉を作りました。石臼に下に敷く臼の中央に突起部があり、上にかぶせる方は真ん中に穴が開いていました。これを上下ぴっちり合わせてから、そろそろと上の臼を右回りに回します。逆に回すと構造上外れてしまいます。石臼の上面は手で回して加速すると、フライホイール、弾み車の原理で一度回り出すと、あとは多少力に強弱があっても平均に回ります。急いで製粉したくて、たくさんの麦を入れてしまうと、粗挽きの粉が出てきてしまいます。これは大豆できな粉を作るときも同様でした。当時は小麦粉と言わず、うどん粉と言っていました。お茶をひくのも石臼でひきました。芸者さんや女郎さんが客がつかないと、茶臼をひかされたと言われていました。これをお茶をひくと言い、モテない女性の代名詞にもなりました。男女の成功の単位で茶臼というのがあり、後で知ったのですが、原理そのものです。